Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6 and reading from the second part of verse 15 and then to verse 16.
ルカの福音書6章、15節途中からになりますが15節16節を開けてください。
James, the son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot,
アルパイオの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、
Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor,
ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。
The title of today's message is The Twelve Apostles, Part 3. James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, Judas, son of James, and Judas Iscariot.
今日のメッセージのタイトルは12使徒。そのパート3で、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員シモン、ヤコブの子ユダ、イスカリオテユダです。
Today we look at the third and final message on the 12 apostles.
今日は十二使徒のメッセージの第三回目で最後になります。
Who were these men who Jesus chose?
イエスが選んだ者たちとは誰でしょう?
What did they do to help spread the gospel?
福音を広めるために彼らは何をしたのでしょう?
And what can we learn from them?
私たちは彼らから何を学べるのでしょう?
In the first part, we looked at Peter, Andrew, James, and John.
第一回目のメッセージで、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネを見ていきました。
Those four were all fishermen, yet each of them had different roles to play in expanding God's kingdom on this earth.
この4人はすべて漁師でした。けれど、それぞれがこの地上に神の御国を広げるために異なる役割を持っていました。
From Peter, we were inspired by the way Jesus transformed his character, and Peter became someone solid and dependable.
ペテロについては、彼の人格がイエスによっていかに揺るがない信頼できる人へと変えられたかを見て、大いに励まされました。
From Andrew, we learned to be always willing to bring others to Jesus.
アンデレを通しては、誰かをイエス様のもとへと運ぶことを学ぶことの大切さを学びました。
James showed us that we need to stand strong in our faith, even in heavy opposition.
ヤコブはどんなに反対にあっても、固く信仰に立つことを教えてくれています。
Finally, John taught us about God's limitless love which we receive so that we can give it out to others.
ヨハネは私たちが受ける神の愛というのは限りのないものであるからこそ私たちはその神の愛を人々に与えていけるのだと教えています。
Last week we looked at Philip, Bartholomew, Matthew and Thomas.
そして先週はピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマスを見ていきました。
From Philip, we learned about going out of our comfort zones and taking the gospel across cultures.
ピリポを通し、私たちは自分のいる快適な空間から抜け出て、異なる文化をまたいで福音を伝えることを学びました。
Then Bartholomew's decision to follow Jesus showed us the importance of teaching God's ways authentically to others.
バルトロマイがイエスをフォローするという決心をしたことは、本物の神の道を人に教えることの重要さを示すものです。
In Matthew, we saw someone who was effectively cut off from religious life being transformed into a gospel writer with great understanding of the Jewish scriptures. Christ has the power to change lives.
そして マタイを通してあらゆる宗教的な慣習から切り離されていたのに、彼は聖書を深く理解し、福音書の著者へと変えられたのです。キリストには人の人生を変える力があります。
Looking at Thomas, we noted why it is better to trust God and not doubt him.
トマスを通してなぜ神を疑うのではなく信じる方が良いのかを学びました。
Apart from Judas Iscariot, there is very little in the Bible on the three other apostles we are looking at today.
今日見ていく人々の中では、イスカリオテ、ユダ、この人以外は聖書には少ししか出ていません。
Yet each of them had an important role to play in spreading the gospel, and there are things we can learn from them.
でも、それぞれが福音を広げるために大切な役割を持っていたわけで、彼らから学べることはあります。
So let's now look at James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, Judas, son of James, and Judas Iscariot.
では、アルパイアの子ヤコブ、熱心党員シモン、ヤコブの子ユダ、そしてイスカリオテユダを見ていきましょう。
Firstly, James, son of Alphaeus.
では一人目です。アルパヨの子ヤコブ。
The third person mentioned in verse 15 is James, son of Alphaeus.
15節にアルパヨの子ヤコブとあります。
Very little is known of this apostle, even in church tradition.
このヤコブについては、教会の言い伝えでもあまり知られていません。
Church tradition calls him James the Lesser.
ただ、教会の言い伝えでは、彼のことは小ヤコブ、小さいヤコブと呼ばれていたようです。
The name James the Lesser comes from Mark 15 verse 40.
この名前はマルコの福音書15章40節から来ているんです。
The word in that verse which the NIV translates as younger in Greek is Mekros.
英語では小さいではなくて若い方のヤコブと書かれています。Young とあって、この日本語で小、小さいと訳された言葉のギリシャ語はメクロスです。
This word when applied to a person can mean less either in height, age or rank.
このギリシャ語は身長や年齢または地位が下回っている人を指して言う言葉なんです。
However, it's not clear even in the scriptures whether that verse is specifically talking about the same person as James, son of Alphaeus.
でも、この小ヤコブ、小さいヤコブと呼ばれた人がアルパヨの子ヤコブと同一人物であるかどうかは聖書にははっきりされてはいません。
Last week we learned that perhaps Matthew and Levi, son of Alphaeus, are the same person. Then it is possible that Matthew and this apostle James are brothers.
先週、マタイとアルパヨの子レビがおそらく同一人物であるということを学びました。でもそうだとしたら、マタイと使徒ヤコブは兄弟となるんです。
And then on the other hand, James the Lesser's brother is mentioned as being named Joseph or Joses.
ところが一方でこの小ヤコブ、小さいヤコブの兄弟がジョセフという名前で記されてもいるんです。
So it could be that James the Lesser and Joseph are not apostles, but one of the many other disciples that followed Jesus around.
ということは、小ヤコブ、この小さいヤコブと呼ばれた、小ヤコブと、その兄弟のジョセフはイエスの使徒ではなくて、イエスの周りにたくさんいた弟子たちであったということになると思います。
The name Alpheus is interesting.
アルパヨという名前は興味深い名前なんです。
In Greek it is Alphaios.
ギリシャ語ではアルファヨスと言います。
But it seems to be a translation of a Hebrew word which is Heleph.
これはイスラエルの町の名前ヘレフのヘブライ語の訳です。
This is a name of a town in Israel.
これはイスラエルの町の名前です。
The meaning of Heleph is change.
ヘレフの意味は変化、変化するです。
We've looked at various changes that have taken place in the apostles, especially the changes in Peter and Matthew.
これまでイエスの人たちを見て、様々に彼らが変えられていったのを見ました。特にペテロとマタイはそうです。
We wonder what change may have taken place in James, son of Alphaeus, who seems to be forgotten by history. Zechariah chapter 4 verse 10.
ちょっと待ってくださいね。ではアルパヨの子ヤコブはどう変わったのでしょう。歴史上は忘れられた感もある人物なんです。ゼカリア書4章10節を見てみましょう。
Second last book of the Old Testament. Who dares despise the day of small things?Since the seven eyes of the Lord that rage throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone in the hands of Zerubbabel. High priest, I think.
これ、あの、読んでもちょっとピンとこないので、探して新共同訳の方がわかるかなと思って、新共同訳で、読みたいと思います、神様は、忘れてはいないということです。誰をも忘れてはいないというあの御言葉です。ゼルバベルというのは司祭です。誰が初めのささやかな火を蔑むのか。ゼルバベルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。その七つの者は地上をくまなく見回る主の御目である。地上をくまなく見回る主の御目目であるとあります。
He's one of Zerubbabel, one of David's descendants, representing David's line.
このゼルバベルはダビデ王の家系血統にあります。
So, in a way, symbolic of Christ.
ですから、その家系はイエス・キリストが出ますから、イエス・キリストのを、象徴しているものです。
Sometimes what you do for God might go totally unnoticed by others.
時に神様のために行っていることが全く他の人に気づいてもらえないことがあります。
Maybe this Apostle James did many things for God that went unnoticed by others and unnoticed by history.
おそらくこの使徒ヤコブも神様のためにたくさんのことをしたけれども人には気づかれなかったのかもしれません。
There are many people who who are humbly and faithfully serving God, yet their work goes unnoticed by most people.
彼のように神の前にへりくだって誠実に神様に仕えている人はたくさんいるのです。でもそれが気づかれないんです。
That doesn't mean the work that they are doing is insignificant.
でもだからといって彼らの働きが大したものではないということでは全くありません。
Actually, sometimes the tasks that get unnoticed by others have a big impact for God's kingdom.
実際、世間には気づかれない働きが神の御国のために大きなインパクトを持つこともあるのです。
Remember that God sees all that you do and He will reward you for it.
先ほどの御言葉にもありましたが、あなたがしていることを神はすべて見ておられるのです。そして報われるんです。
Don't seek earthly rewards, seek His kingdom.
この世がくれる報いではなく、神の御国を求めるんです。
Amen.
Amen.
Secondly, let's look at Simon the Zealot.
二人目、熱心党員シモンです。
The fourth person mentioned in verse 15 is Simon, who was called the Zealot.
15節に熱心党員シモンと出てきます。
Simon the Zealot is another apostle of whom there is very little known in the biblical records and church tradition.
この熱心党員シモンという人も聖書や教会の言い伝えにはほとんど出てこない人の一人です。
Here in Luke and also in Acts chapter 1 verse 13, which was also written by Luke, the Greek word used as zealot is dizelotes.
このルカの福音書と使徒の働きにある熱心党員という言葉なんですが、これはギリシャ語のデロテス、
デゼロテス、
デゼロテスの訳です。
This particular word denotes a membership of a certain Jewish partisan group which was fighting for political independence from Rome.
この言葉の意味は、当時ローマから政治的に独立するために戦っていた熱心なユダヤ人のグループのメンバーシップなんです。
However, when we look at what's said about him in Matthew chapter 10 verse 4 and Mark chapter 3 verse 18, the Greek word there is kananinos.
ところがギリシャ語ではマタイの福音書10章4節とマルコの福音書3章18節でカナニオスという言葉が使ってあるんです。
And some people gave him the label Simon the Canaanite because of this.
そのためにこの熱心党員シモンはカナナイトシモンと呼ばれることにもなったんです。
However, biblical scholars believe this Greek word here is actually a translation of an Aramaic word called Cana.
でも多くの聖書学者たちはこのカナニオスというギリシャ語はアラメイクがもともとでカナの訳であると考えています。
And when we look up where that word is used in the Old Testament, it's a word used to refer to the jealousy that God has when his people turn away and worship other gods.
このカナの言葉なんですが、これは旧約聖書では人々が神に背を向けて他の神を崇拝するときに神は妬むという意味の言葉なんです。
Interestingly enough, historians say that the Jewish partisan group, the Zealots, did not form until around AD 40.
とても興味深いことに、 歴史家たちはこのユダヤ人の熱心党というグループは紀元後40年くらいまでは存在していないとしているんです。
So meaning that it was probably about 20 years after the time of Jesus' public ministry.
ということはイエスの宣教から約20年後にできたグループということなんです。
So it's unlikely that this apostle was a member of that group.
ということはこのイエスの使徒シモンはそのグループのメンバーではなかったということになります。
Perhaps they just call him this because he was very devoted to Christ and passionate about his devotion to Christ.
この党員のメンバーではなく、おそらくシモンという人はイエスに身を捧げとても熱心であったからそう呼ばれたということになります。
Galatians 4 verse 18.
ではガラテヤ人への手紙に行きます。ガラテヤ人の手紙4章18節を見ます。
It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I'm with you.
ガラテヤ人の手紙4章18節。良いことで熱心に慕われるのは、いつであっても良いものです。それは、私があなた方と一緒にいる時だけではありません。
There are a lot of people in the world who are zealous about things.
この世ではたくさんの人々が物事に熱中しています。
But their purposes are not always good.
でもその目的というのは必ずしも良いもの、よくはありません。
There are some who will commit all kinds of violence out of zealous devotion to some kind of religious belief or political ideal.
ある人々は宗教心や政治理想に熱心なあまり、あらゆる暴力にまで関わっていきます。
However, being zealous for Jesus should not cause us to act violently. Rather, it should be expressed as being passionate about Him and sharing His gospel with others.
でも、イエスに熱心になるということは、暴力は生まれません。情熱を持って福音を人にシェアする方に表現されていきます。
Real zeal should be consistent, not just because we are trying to impress others.
本物の熱心さとは一貫性があります。ただ単にある人たちを印象付けようとするようなものではありません。
Let's be passionate about Jesus.
イエスに対する情熱を持つことです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Judas, son of James.
三人目、ヤコブの子ユダ。
The first part of verse 16 says Judas, son of James.
十六節にヤコブの子ユダとあります。
This particular Judas is called Thaddeus by Matthew and Mark.
このユダなんですが、マタイとマルコの福音書ではタダイと呼ばれています。
Thaddeus is a Greek name which is actually Thaddeos.
このタダイはギリシャ語の名前タディオスのことです。
This name means large-hearted or courageous.
意味は心が広い、勇敢となります。
The nameJudas in Greek is Iudas.
ユダという名前ですが、これはギリシャ語ではイユダスで。
And it's interesting that this Greek word is translated in English as either Judas, Judah, Judah, or Jude.
なんとこのユダという名前がギリシャ語のイユダスが英語の新約聖書では4つ違う言い方で訳されているんです。日本語はユダです。
In, so, depending on different parts of the New Testament.
その新約の中で、その場所によってこの4つの言い方がしてあるんです。
The Greek word is a translation of the Hebrew name Yehuda.
ギリシャ語ではユダが、ごめんなさい。ギリシャ語はヘブライ語のこのギリシャ語のユダというのはヘブライ語のヤヒューダの訳です。
This name means praised or celebrated.
意味は称えられたとか祝われた、祝われたという意味になります。
In the Old Testament, the word Yehuda is translated into English as Judah.
このヤヒューダというギリシャ語、もともとのギリシャ語は、英語の旧約では、旧約聖書では、ジュダと訳される。
Hebrew, not Greek. Yehuda. You said Greek ago.
ヘブライ語では、ジュダ。ヘブライ語の訳、英語の訳ではジュダとなっています。
Another interesting thing about this apostle, although the NIV translates his name as Judas, son of James, in Greek, this could also mean brother of James.
このユダなんですが、もう一つ興味深いことに、新約ではヤコブの子ユダとあります。でもギリシャ語ではヤコブの兄弟という意味にもなってるんです。
So,In Luke, it's not clear whether it's saying son of or brother of.
ということは、ヤコブの子のユダ、ヤコブの子供なのか、それともヤコブの兄弟なのかということになります。
The letter of Jude, which uses the same Greek name as Judas, states that it was written by Jude, the brother of James, but that more definitely uses the word brother.
新約聖書にユダの手紙がありますが、そこの中に、そこではなんとギリシャ語の JUDAS、ジュダスというのが使われています。そしてヤコブのその手紙はヤコブの兄弟ユダによって書かれた手紙と書いてあります。
So some biblical scholars think that this apostle wrote the letter of Jude.
このことからある聖書学者たちは使徒でイエスの使徒であったユダがユダの手紙を書いたのではないかと考えています。
However, other biblical scholars think the letter of Jude was written by the brother of James, who wrote the letter of James, who is actually one of Jesus' brothers.
ところが、また他の聖書学者たちはこれに反対して、ユダの手紙はヤコブの手紙を書いたヤコブの兄弟が書いたんだと考えているんです。ユダの手紙はヤコブの手紙を書いたヤコブの兄弟が書いたものと考えています。この人はヤコブの異母兄弟になります。マタイ13章55節にあります。
Yeah, if we look at Matthew 13 verse 55, you can see that Jesus had brothers James and Judas amongst others.But I don't think, based on the fact that Jesus' brothers didn't believe in him until after the resurrection, that any of his half-brothers could have been one of the 12 apostles.
でも、この私なんですけど、私はイエスの兄弟の誰も十二弟子ではなかったと思っています。なぜなら、イエスの兄弟というのは、 イエスが復活するまで誰もイエスを信じなかったという事実があるからです。
And you can read about that in John 7 verses 3 to 5.
これはヨハネの7章3節から5節にあります。
What we can conclude about this apostle Judas is that he probably wasn't Jesus' brother.
結論ですが、イエスの使徒ユダはおそらくイエスの兄弟ではないということです。
It's possible that he could have written the book of Jude.
でも、新約にあるユダの手紙の筆者であるかもしれません。
The name Thaddeus might have been given to him by the writers of Matthew and Mark to separate him from Judas Iscariot.
このユダはもう一人の使徒イスカリオテユダと区別をされるするためにマタイやマルコのマタイやマルコの福音書の著者によってマタイやマルコによってタダイという名前を与えられたのかもしれません。
And since he was given this name that means courageous and large-hearted, we wonder what was his character, what kind of courageous acts might he have done to be given the name Thaddeus.
このタダイは先ほど言ったように心が広いとか勇敢という意味ですから、彼にどんな広い心、勇敢さがあってこういう名前を与えられたのでしょう。
Let's look at 1 Corinthians 16 verses 13 to 14.
では、コリント人への手紙第1、16章、13節、14節を見ます。コリント人への手紙第1、16章、13節、14節です。
Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong.
目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。
Do everything in love.
一切のことを愛を持って行いなさい。
Sometimes it may be difficult to stand as a Christian.
クリスチャンとして固く立つことがとても困難なことはあります。
We may face much opposition.
たくさんの反対者に立ち向かうこともあります。
How was this apostle Judas courageous?
この使徒ユダはどういうふうに勇敢だったのでしょう?
What did he face?
どんなことに直面したのでしょう?
We are not told.
それは分かりません。
But the name Thaddeus seems to be given to him to show us a stark contrast between him and Judas Iscariot.
でも、タダイという名前を与えられたことから、このユダとイスカリオテユダは全く対照的であったことは分かります。
So let's learn to be courageous and large-hearted.
このユダから勇敢で大きな心を持つことを学びたいです。学びましょう。
アーメン。Lastly, let's look at Judas Iscariot.
では、4人目。イスカリオテユダです。
The second part of verse 16 says, And Judas Iscariot, who became a traitor.
16節に、イエスを裏切ったイスカリオテユダであるとあります。
Over the years, I've heard a lot of theories about what Iscariot might mean.
このイスカリオテがどんな意味なのかというたくさんの学説を私は聞いてきました。
But what seems to fit best from the original languages is this.
でも元々の言語に最も当てはまりそうなのがこれです。
In Greek it is iska e otes.
ギリシャ語で iska e otes と言います。
It means an inhabitant of Kyrios.
これは、
Someone who lives in Kyrios.
キリオテに住む人という意味なんです。
キリオテ is a city in the south of Judah near the border with Edom.
キリオスというところはユダの南にあり、エドムとの境に近い都市です。
The word is translated from two words in Hebrew.
このギリシャ語はヘブル語、二つのヘブル語を訳したものです。
The first is ish.
まずヘブル語の ish,
which means to be a man.
男であれという意味の言葉です。
The second is kiyo.
そしてヘブル語のキーヨーという言葉、
which means city.
これは都市という意味です。
So in Hebrew, Iscariot could mean to be a man of the city.
ですから、イスカリオテとは都市に住んでいた男となります。
Maybe...
ちょっと待ってください。ごめんなさい。
Oh, sorry.
都市の男たれ、男であれということになります。
Maybe this was saying that Judas was someone who was a city dweller who thought of himself as superior to many of the other apostles who were from the countryside.
このことを踏まえると、イスカリオテユダは都市に住んで、町に住んでいた男であって、自分は田舎者の他の人たちよりも優れていると思っていたかもしれないんです。
Often pride comes before the fall.
よく人が崩壊する前にそこにはプライドが存在するものなんです。
One question which I don't know the answer of, but which has been cause for much reflection is this.
実は私の中で心の中で一つ答えがわからないことがあるんです。そのためにいろいろと考え思い返したりします。
Did Jesus know Judas Iscariot would betray him when he chose Judas Iscariot as an apostle?
それはイエスはイスカリオテユダを使徒に選んだ時、彼が自分を裏切ることを知っていたかどうかということなんです。
Did God reveal it to him from the beginning, or was it something only revealed to him just before the betrayal?
神様はそのことを、初めに示されていたのか、それとも裏切られる直前に知らされたのかということです。
It seemed that the other apostles had no idea.
他の人たちを見れば、彼らは全くそのことは知らなかったようです。
Yet after looking back, after the fact, looking back, the Apostle John could notice and see the root of Judas Iscariot's sin.
でも、使徒のヨハネ、このヨハネは一連のことが終わって後で振り返ってみて、このイスカリオテユダが持っていた罪の根っこにある部分に気づいていました。
Let's turn to John chapter 12, verses 3 to 6.
では、ヨハネの福音書12章3節から6節を見てみます。ヨハネの福音書12章3節から6節です。
Then Mary, this is Mary Lazarus' sister,took about a pint of nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume.
マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油 300gを使って、あ、取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected.
ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。
Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages.
なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。
He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, and as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put in it.
しかし、こう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。
Judas Iscariot loved money more than Jesus.
今の御言葉にあるように、イスカリオテ・ユダはイエス以上にお金を愛したんです。
He was only following Jesus for his own self-interest.
彼は自分の私利私欲のためにイエスをフォローしたのです。
When it seemed like a better deal to betray Jesus to the Jewish authorities, he sold out to them.
ユダヤ人の高官たちにイエスを引き渡すことを良い取引だと考え、お金で売ったのです。
It is difficult to determine how much the 30 pieces of silver is worth in today's money.But they were ultimately used to buy a field, so it was more than just small change that Judas received for his treachery.
30枚の銀が今のお金でどれほどの価値があったのかは定かではありませんが、でも最終的には畑を買うのに使われているので、ユダが裏切って受け取ったのは小銭ではありません。
However, Judas didn't enjoy the wages of his sin for long.
罪を犯して儲けたお金の喜びは長くは続きませんでした。
Let's turn for our last Bible reading today to Matthew 27, verses 3 to 7.
では最後の御言葉は、マタイの福音書27章3節から7節を見ます。マタイの福音書27章3節から7節です。
When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chiefPriest and the elders.
その時、イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、
I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is it to us? They replied. That's your responsibility.
私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。
So Judas threw the money into the temple, then he went away and hung himself.
それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。
The chief priests picked up the coins and said, It is against the law to put this into the treasury, since it is blood money.
祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのはよくない。血の代価だから、と言った。
So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners.
彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い旅人たちの墓地にした。
There are many today who also follow Jesus for their own self-interest.
今日でも自分の私利私欲のためにイエスをフォローする人はたくさんいます。
Just as Judas was made an apostle, some of them today become leaders in the church.
ユダがなんとイエスの使徒であったように、実は教会のリーダーの中にもそういう人はいるのです。
Some of these people even have many followers as they promote their greedy doctrines using whatever forms of media they have available.
自分が利用できるメディアを使って欲に満ちた教えを広め、たくさんの信者を持っているリーダーたちもいます。
Follow Jesus and you get rich, they say.
彼らはこう言うのです。イエスをフォローしなさい。裕福になれますよ。
And often they're helping themselves to the offering bags.
彼らは献金袋を自分たちから持っていくのです。
Just like Judas.
まるでユダです。
And you see, they have the same thinking as Judas, and we have to note that Judas was possessed by Satan.
このイスカリオテユダはサタンに取られたのです。
And just like Judas Iscariot, their world is going to come crashing down on them if they continue on their greedy path.
このユダのように、この世が人の欲で進んでいく道を取り続けてしまうと、崩壊が待っています。
Already, many of these people have been exposed as false and have lost their ministries.
すでに偽物として暴かれ、聖職の仕事をなくした人はたくさんいます。
And if they somehow don't get caught in this lifetime, God will certainly judge them.
たとえこの世で暴かれなくても、暴かれずに済んだとしても、彼らは神の裁きを受けるのです。
Don't follow their path.
偽物の後をフォローしないことです。
Serve God with a pure heart.
純粋な心を持って神に仕えていくのです。
アーメン。
Amen. Amen.